平成30年度一般会計予算、賛成多数で可決。予算決算委員会では、3月6日から8日の3日間、新年度予算の審査を行いました。一般会計の主な事業の審査内容は次の通りです。また、3月定例会に先立ち、2月13日に全員協議会を開催して、あらかじめ一般会計、各特別会計、各企業会計の平成30年度当初予算について、執行部から説明を受けました。女性雇用マッチング事業、町人仕事創生総合戦略掲載事業、事業費300万円、事業の概要、地域で女性の雇用を支える仕組みを構築し、未就職女性の就職への意識づけから企業とのマッチングまで一貫して取り組む。質問。事業内容と委託先は、答え、女性の就労意識向上に向けた情報発信や、就職意識を高めるためのセミナーの開発、企業を対象とした意識啓発を実施し、女性雇用促進と女性が働きやすい職場環境づくりを推進したいと考えており、事業の委託先はプロポーザル方式による決定を考えている。新規事業、休日夜間急病診療所整備事業、事業費400万円、事業の概要、老朽化の著しい休日夜間急病診療所について、市民が利用しやすく、二次救急との連携が取りやすい場所に、一節建て替えを進める。質問、近隣市の住民も利用していることから、体制を維持し、公平性を保つために、各市にも応分の負担を求めるべきと考えるがどうか。答え、夜間診療所は本市だけが持っているが、休日診療所は下松市、光市にもあり、周南市民がそちらを利用することもある。今後も周南医療圏の救急医療体制維持のために協議していきたい。小玉源太郎資料調査事業、事業費433万8千円、事業の概要、本市が生んだ近代日本を支えた偉人の一人である小玉源太郎の功績の周知を図る。質問、平成30年度中に形になるものはあるのか。答え、平成29年度から3カ年で取り組んでおり、30年度までの2カ年で、まずは資料収集を行い、最終年度である31年度に報告書を作成し、市民の皆様に示す予定である。なお、30年度は業績を示す上で最も基礎となる年譜や資料目録の充実を図っていきたい。拡充事業、英語教育推進事業、事業費4902万6千円。事業の概要、小中学校に外国語指導助手を配置し、ネイティブとの会話や英語を使ったコミュニケーション活動に取り組むことを通じて、グローバルな視点を持った人材を育成するため、英語教育の充実を図る。質問、増員された外国語指導助手の配置は？答え、平成30年31年度は小学校学習指導要領改定の移行期間で、外国語活動が3、4年生は新たに年間15時間、5、6年生は現在の年間35時間に15時間が上乗せされる。増員3名を加えた11名で、3年生から6年生の外国語活動の授業をカバーすることになる。競争プロジェクト事業、町、人、仕事、創生総合戦略掲載事業、事業費4960万5千円、事業の概要、地域団体等の多様な主体同士の連携による地域の課題を解決する活動を支援し、 共創の地域づくりの実現を目指す。質問、人材育成業務の内容は。答え、総合プロデューサーの補佐、事業全体をフォローできる人材育成、活動団体が活動を持続するための能力を身につけることを目的として、ファシリテータープロデューサー養成講座を開催している。平成28年、29年度は40名以上が受講し、共創プロジェクト全体の支援等に取り組まれている。新規事業、交通結節点環境整備事業、事業費733万8000円。事業の概要、JR 新南陽駅の交通結節機能を強化し、公共交通利用者の利便性の向上や環境改善を図る。質問、新南陽駅前の整備は今後も継続して行われるのか。答え、路線バスやタクシー、送迎車の乗降場等の整備を行うが、新南陽駅は主要交通結節点であり、トイレや駐輪場、バリアフリー化等について、JR とも協議を進めながら継続して機能強化を図っていきたい。子どもの明るい未来サポート事業、町・人・仕事創生総合戦略掲載事業。事業費583万7千円。事業の概要、家庭・学校・地域が連携して、すべての子どもたちが夢と希望を持って成長していける地域社会の実現を目指す。質問、事業の詳細は。答え、子どもの生活習慣の習得や学習支援、食事の提供などを行う子どもの居場所づくりのモデル事業と、子どもの貧困問題への理解を深めるための啓発セミナーや研修会を計画している。啓発セミナー等は、県の実施内容を参考にしながら、場所を変えて数回開催したい。新規事業、福祉政策アドバイザー事業。事業費31万4千円。事業の概要、福祉行政について豊富な経験と知識を有する外部の人材から助言を受ける体制を整え、職員の資質の向上及びより良い福祉施策の推進を図る。質問、何年くらい続ける予定か。答え、外部のアドバイザーから常時助言、提言を受けられる体制を整備するもので、職員対象の研修会講師なども想定している。人材育成を図るため、ある程度の期間が必要なことから、今後5年間は取り組みたい。その後の取り組みは5年経った時点での評価により考える。